お待たせしました。北海道大学図書館、情報システム科の附属情報第一係というところに所属しています佐藤博道と呼びますが、佐藤博道です。ちょうど数分ぐらい写真が入ったんで、千原先生の難しい話があるんですが、もうちょっとだけ実践的というか実際的なお話をしたいと思います。で、まあ、とはいっても最終的にじゃあ何をすればいいかという話はあまりしないので、まあ、ちょっと遠い世界の話だと思って聞いてください。でですね、タイトルに高校としての機関リポジトリとして挙げてあります。で、高校という言葉なんですけれども、まあ、皆さん、今まで生きてくればどこかで1回ぐらいは聞いたことがある言葉だと思うんですけれども、まあ、なんとなく宣伝というかお知らせというかそんな感じの意味で捉えてらっしゃると思います。で、これから話す内容は、この広報という言葉のもう少し原理的な、もともとの意味、概念的なお話を少しして、でも途中途中で宣伝という意味での広報ということをちょっと使っています。なので、ちょっと混乱するかもしれないんですが、まあ、できるだけ気をつけて話しますので、よろしくお願いします。で、まずは誤解を解くことから。タイトルは広報としての機関リポジトリです。機関リポジトリの方法ではございません。機関リポジトリという事業、今、図書館の世界で、大学図書館の世界で、ちょっと流行っているわけですけれども、別にそれをどうやって広めるか、どうやって使ってもらうか、という話ではございませんで、もっとさらに言えば、大学広報としての機関リポジトリ、あるいは図書館広報としての機関リポジトリというお話をします。まあ、ちょっとだけ実際にこの国大でやっている機関リポジトリをどうやって広めたかという話は出てくるは出てくるんですけれども、もっと、この機関リポジトリというものを違う視点で捉えようというお話です。国大の機関リポジトリ、ハスカップ、HUSCAP、みんな CAP じゃなくて CUP って書いてあるし、まあ、発音しづらい。実際に、中心でやっている人も海外に行ってこれの説明するときに、ハスキャップだ、ヒュースキャップだと言っているそうですから、まあ、信用ならんものです。で、その国内の機関リポジトリをどう保護したかではなくて、そのハスカップという機関リポジトリを広報という視点で捉え直してみようというお話です。で、その機関リポジトリのお話を先にしておきましょう。で、これは海外の大学ではなくて、研究者、まあ、大学の研究者ですけれども、の側から起こってきた話で、で、まあ、その後図書館もいろいろとこう噛んでいって、いろんな定義がなされているんですけれども、実際にやっていることは、雑誌、学術雑誌に載っているような論文、あるいは授業で使ったような講義ノートとか、まあ、教材の類、まあ、そういったもの、学内で作られているさまざまな文献を、紙ではなくて、電子ファイルの状態で収集して、でそれをそのままインターネットで公開しよう。というところが実際やっているところです。で、もちろん雑誌なんかに発表されれば、当然その著作権だの何だのは、出版社の方に持ってかれちゃうわけで、学会にしても一緒です。で、著作権的には当然まずい話なんですけれども、今こういう潮流が起こっているということで、出版社の側も結構了解してくれていて、まあなんとか続けられています。で、まあ、いろんな文献を収集して公開する、というのは、まあ、今まで図書館がやってきたことと一緒ですよね。まあ、いろんな、本を買って、閲覧室とか書庫という形で公開してきたのが、まあ、インターネットになったというだけの話です。で、こういう事業をやると一体何がいいことがあるのか。まあ、図書館にとっていいことはとりあえず置いといてですね、その文献を作った人、あるいはその文献を読む人にとってどのような利益があるのか。で、この機関リポジトリというのは、まあ、潮流となって、まあ、3年、4年くらい経つんですかね。まあ、一応多少の蓄積が出てきて、こんなシステム、こんな機能が必要だということで、まあ、ある程度のコンセンサスができているわけです。で、それ用のシステムっていうのが、まあ、いくつか公開されていて、自由に使える。で、そういうのを使うと、ファイルの中身全部検索ができたり、で、まあ、付加的な機能として、そういうファイルが何回ダウンロードされたのか。分かったり、で、あるいは、学部ごとにひとまとめにして、この学部ではこれだけの文献が作られてますよというのがこうパソコンで分かったり、まあ、いろんな機能がついています。でもって、もともとこういう活動は研究者の側から出てきた ですけれども、今はもう副題の場合はですが、図書館がその収集から保存して、公開するまで、もちろんタイトルとか、要約、小録の類とかもわざわざシステムで入力しております。で、それを全部図書館が代行してくれるので、研究者の側とすれば、ただそれをそのファイルを渡すだけでよいと。で、まあ、非常に楽である。と、リポジトリについて多少理解してもらったところで、方法の話です。で、方法、英語で PR、パブリックリレーションズというんですけれども、まあ、そのまま直訳すると公共的関係がどうしたと言って、なんだかよくわかりません。で、ここでちょっと言葉の意味を捉え直してみますと、もともと日本語で言う広報という言葉はあんまりこう深い意味で、少なくとも今は捉えられていない。情報を知らせる、開示するという程度、まあ、大雑把に言って宣伝の意味で捉えられています。で、対して英語で言う PR。で、これ、パブリック、それからリレーションという言葉から、類推できるかと思うんですが、パブリックという人、公共の人々。で、リレーションは関係、つながりという言葉ですから、人々とのつながりを作る、あるいはもうちょっと広くして、社会との関係が良好になるように、まあ、何かしら働きかけをするというような、意味が元々の意味です。で、これは、当然ながらマーケティングだの、実際的な宣伝の上でも、使われている言葉で、もっと戦略的に、こう、積極的にやっていこうという活動として捉えられています。で、これからお話しするのは、この PR という視点で、リポジトリを捉え直してみようというお話です。で、わざわざ、演題としては広報としてって使ってるんですけれども、まあ、実際広報という言葉の方が伝われると思うんで、この際、認識を一回改めていただこうと思いまして、わざわざ広報という言葉を使いました。で、似た言葉に広告というものがあります。まあ、実際に何か宣伝活動をしようかと考えれば、その広告を出そうというお話だって必ず出てくると思います。で、何が違うのか。で、例えば新聞において何か情報を広めたいと考えたときに、広告と広報では、このように違います。広告というもの、これはもちろんお金を出して問答無用でその情報を載せてもらうという手段です。新聞で何か載せたいと思ったら、何十万円というお金を出して、で、ようやく小さなスペースがもらえただけです。まあ、広告料というのはもう、うなぎ登りで、実際、いろんな企業でも広告を出すときは、もうとんでもないお金を使っていく。で、それに対して広報というのは、まあ、実際的な手順としてのお話ですが、例えばプレスリリースとか、で、場合によっては、それを元にして取材に来てもらって、記者会見をするなど、というのが一般的な例だと思います。で、ここで記者にうまいことを喋ってですね、興味を任せてやれば、もう広告の小さなスペースに比べて大きな記事。で、わざわざもう記者がちゃんと解説まで書いてくれる。もうこれは全然、宣伝効果が違うわけですよね。まあ、実際の新聞などを見ていて、完全に挟み込み広告だったとしたらまた別ですけれども、普通の紙面と一緒に並んでいる広告ってそんなにみんな真面目に見てませんよね。でも、バーンと大学の名前があって、何々したみたいなこと書いてあると、おっと思います。そういう時代です。つまり、ここでは、実際にかかっているお金というと、まあ、そのプレスリリースを作る時間と、あとは、まあ、人件費ぐらいですかね。まあ、そういうぐらい。で、何十万円もに余計もお金を使うことはない。実際に使っているのは知恵、それからパフォーマンス、まあ、話術とか、まあ、身振り手振りも含めてですけれども、そういったものです。で、そこら辺も前提知識に置いといて、また話し合わせて、8月の活動を上手です。今までどんな活動をしてきたか。当然ながら文献、その論文とかを作っているのは教員の方々なので、まずこういう授業を始めますと理解してもらって、で、こんな文献が欲しいのでくださいとお願いしに行くわけです。で、それどうやってやってきたか。まずは、まあ、チラシ巻いたりとか、説明会をやりますといった人を集めるとか、それ以外には、まあ、たまたまこう興味を持ってくれたような教員の、研究室に直接訪問してお話をするとか、あるいは何も誰でもいいから プレゼントしている研究者 そのメールアドレスに対してこの文献をくださいと言ってメールを送る。で、今度はようやく公開してくれたとなったら、それがこれぐらいダウンロードされましたということをお知らせしてですね、こんだけダウンロードされるんだからもうちょっとたくさんくれませんかと、いうわけです。まあ、それ以外にも、まあ、いろいろな活動をしてきました。で、実際これがどうなっているのかなんですが、まず説明会らしい、効果がありません。説明会には全然来てくれません。ほんの数人、まあ、こう熱心に呼びかけてようやく来てくれたという程度で、もう何しろ忙しいと必ず帰ってきます。最近ですね、人気のある密席作家の森博さんという人が、実際自分が大学にいた時、今もいるのかな、名古屋大学にいた時に、こういう、生活をしてたという話で、書いた本を出してたんですけれども、そこに書いてあることには、まあ、研究者ですから、
研究をするわけですよ。
で、教育、授業もやるわけですけれども、それ、まあ、それ以外のことがかなり多い。例えば、助手だった時代は、9割方その研究、教育に時間を割けたんだけれども、昇進して助教授になりましたと言ったら、研究、教育に割ける時間は4割になりましたと。で、教授になったら1割になります。で、その残った9割、6割は何に使われているのかというと、まあ、学内のいろんな活動に関する会議、委員会に全て立たれておるわけです。で、もうそういうのがいくらでもあるんで、実際のところ何にも来る時間がないです。そう必ず帰ってきます。ところが、実際にその研究室を指定してですね、こう訪問してみると、こう、なかなかお話をしてくれるわけです。まあ、なんというか、忙しいとは言いつつも、結局、こう、知的好奇心というかですね、そういったことが高いわけで、結構いろいろお話はしてくれます。で、忙しいというので、必ずこう自分から動くってことはしてくれないんですけれども、こうメールみたいな形でですね、自分が動かなくていい行為、文献くれというメールを送ると、割と返ってきます。ファイル添付して、別にその活動が何かということを、こう、すぐさに理解しているのかしてないかわかりませんけど、とりあえずちゃんと返ってきてくれます。変にこう、怒ってたりはしてしません。で、最終的にですね、公開できて、ダウンロードされましたというのを定期的にこうお知らせしてるんですけれども、でファイルごとに分かるようになっていて、でその様子をこう返すと予想以上に閲覧回数が高くて驚きました、あるいは読者の動向が分かってとても有用ですと、閲覧回数が分かるのはもう大変励みになると、自分の分野に興味を持っている人がこんなにいたなんてと言います。でそういう言葉がこれから手応えのある論文が書けたら必ず送りますと、まあ、いろんな喜びの声が入ってきました。実際その論文の類、学会誌、学術雑誌に今まで載せてきたんですけど、実際そのでっかい学会なんていうのは限られてるわけですよ。数十人しかいない学会っていうのももうかなりあるわけです。そうなると、学会誌っていうのは基本的に会員ぐらいにしか配りませんから、そういう人たちが読むって言ったって数十件読んだかなという程度の話なわけです。でもここでやってみると、数百とか場合によっては1000を超えてダウンロードされるわけです。まあ、実際にそのどこまで真面目に読んでいるのかは分かりませんけれども、とりあえずアクセスして興味を持った人がいるということは証明されるわけです。で、喜びの声がたくさん届くようになりました。で、これ、まあ、ここで喜んでいいんですけれども、その喜びの声を単に良かった良かったと聞くだけじゃなくてですね、ここで広報という話が出てきます。ここで広報という視点でこれを見てみよう。で、広報というのは、人々とのつながりを作ると言いました。では、そのつながり、今まで研究者と図書館っていうのに、つながりはどうだったのかというと、まあ、例えば、研究者が図書館にやってきて本を借りるなり雑誌を読んだりして帰っていく。つまり利用者とサービスの提供者という関係でした。で、たまたまその教員の人が班長になったりとか、図書館の運営委員会とかに、入ってくれば、まあ、一緒の経営者と従業員という関係になります。まあ、いずれにしても、あまりこう、深いというか、積極的というか、という関係とはあまり言えない。よくある関係。すごく大雑把というか、薄い関係だったわけです。ところが、このリポジトリという授業をやってみたところ、 救えさせてもダメだような明示的な感謝感動の声が届くわけです。でそれはさっき言ったように実際にほとんど見てもらえているかどうかというのは分からない文献が数百ダウンロードっていうような分かりやすい形で出てきた。つまり今まで全然図書館員が注目してなかったようなニーズっていうのをうまいこと掘り起こしたという実感があるわけです。成功したという感覚があるわけです。そしてもうこれでもう教育の信頼関係がかなり深まっただろうという感覚も得られます。これはとても良いことで、こちらにとってもいいし、教員にとっても良かったことです。ですが、ここで一つだけ、余計なことというか、釘を刺しておきたいのは、かつてない具体的な成功体験。今まで図書館を利用してもらって、なんとなくありがとうという人もいるでしょうけど、何も言わずに帰っていく人も大半なわけですよ。ところが、こういうふうに分かりやすく、こんなことが良かった、素晴らしいと、具体的に言ってくれる。もうかつてないんですよ。一度も経験したことがない。そういうですね、こう素晴らしい経験をしてしまうとですね、人間なんかこう、甘ったるくなってきてですね、このサービスをとりあえず維持すればもう成功が約束されてるんだと思ったりですね、あんまり奇抜なことをすると、こう評判が悪くなるかもしれないから、もうとりあえず安全なことだけやっとこう。あるいはもう、この成功してるものだけやってればもう全然問題ないんだと、こう視野が狭くなったり、もう何やったってうまくいくよねって楽観的になってみたり。あるいは、先ほど白澤先生が、住民ニーズにとりあえず答えるっていうふうにしてきたからっていう話してましたけど、とりあえずこういうふうにしてほしいと言われたら全部その通りにしてしまう。それが、全体としてうまくいかなくなるかもしれなくとも、運営が途中で苦しくなるかもしれなくとも、その通りにしてしまう。実際結構やってしまうもんです。そんな友達関係とかでも、こういうことは結構起こります。でもそれはまずいわけですね。サービスというのはある程度維持しなきゃいけないし、新しい価値観を与えていかなければ飽きられちゃうわけです。だから常にどういうところを洗練すればいいか、新しい分野をどう開拓していけばいいのか、高度なサービスとは何かと、常に考えなければいけないわけです。で、それは、釘刺しとして置いといて、その他の関係についてちょっと見てみましょう。その他の関係。研究者と図書館の関係はとりあえず強化されたとしましょう。ではその他、図書館とスタッフを見ている人たち、もうネットから見ているでも誰が見ているのかやっぱり分かりませんけれども、見ている人、それから研究者とその見ている人はどうなんでしょうか。で、まず閲覧者とのつながりということで大雑把にお話をしますが、いろいろなサービスをしてきました。その、新着情報、こんな文献が最近入りましたというのをこう分かりやすく表示したりですね、流行りの技術であるところの RSS を使って出すようにしてみたりとか、あとはそのダウンロード数がどれだけあるかっていうのは基本的にその作った作者に対して送ってるんですけれども、トップ10とかなんとかって、そういうランキングをつけてですね、そういうランキングを見せて、今北大の中で公開している文献はこれが人気ありますよっていうのを分かりやすく見せた。で、ソーシャルブックマークっていうのが何かは、置いといてですね、そういう便利な仕組みを用意してあげて、閲覧者が見やすいように、自分の使いやすいようにしてあげようと。で、いろいろやりました。で、アクセス数も増えてはいるんですけれども、あまり直接的な反応がないんですね。実際にその書いてある文献の内容を読んで、ここはなんか間違ってるんじゃないかとか、こう大変素晴らしい考えですとか、何でもいいんですけど、そういう分かりやすくて直接的な反応がない。実際自分たちでウェブページ見てても、そのウェブページ作っている人たちにわざわざなんかこうありがとうとかメールなかなか送りませんよね。でも、普通の日記サイトとかならそれでもいいかもしれないんですけど、実際には論文、講義ノート、こう非常にこちらから積極的にコミットしている文献を出しているわけです。で、反応がなければ、それは何のためにそこまで努力して出したのかということになっちゃう。ただそれを見た人がいましただけでちょっと寂しい。だから、まだまだやることがある。積極的に評価する余地はある。研究者と閲覧者のコミュニケーションができるように。それから、そういうサービスを提供している図書館として、図書館だからやってくれる、大学だからやってくれるんじゃなくて、国大としてやっていいわけで、国大の図書館だからこれができるんだよね。これが素晴らしいよね。国大図書館だからこそだよね。っていうブランド、認知、 というものを広めていけば、まあ、図書館の活動としても大学としても他の大学と比べてより高い目で見てもらえるわけです。つまり信頼の獲得、サービス業として一番大事なことですよね。さてここでリポジトリからちょっと、大きく離れまして、図書館活動全体でその広報という視点をちょっと見てみましょう。まあいろんな仕事をしてますけれども、その資料と作者、資料と読者を結びつけるという活動と大雑把に言うことができると思います。まあ白田先生のお話で、まあ、いろんな視点が出てきましたけれども、まあ何かしらの資料と、でそれを欲しいという人の間を取り持つ、そういう関係であるというのは、まあ誰でもなんとなくは理解できるかと思います。それをちょっと広く見てみると、資料を作った人がいますよね。その作った人とでそれを読もうという人、その2人の関係を取り持とうということでもあります。そのところ図書館活動というのは大雑把に言って資料のあるいは資料の作者の広報係をしているようなものである。ので、実際図書館の中にその広報担当者というか担当係というのがもう明確にできている大学とか、まあ、大学じゃなくてもいいですけど、そういうところはあまりないわけですよ。実際自分たちで何かこんなことをしてるって広めようっていうことであんまりしない。でも実はこういうふうに見てやれば結構身近な考え方、なんだか新しいこと難しいことを言ってるように聞こえるかもしれないけど、そんなことはない。今までやってきたことにすごく近い。で、先ほどその広報という視点でリポジトリを見てみたわけで、で結構面白く見てもらえたのではないかと思っているんですけど、でその機関リポジトリとの共通性もちょっと見える。で、そうやって身近なものだと思ったところで、広報というものは実際に企業向けにあるというか、企業向けにあるものが、まあ、世の中の主流というか、そういう本がたくさん出てますから。でもそういう企業の広報術というものは、先ほど見たように身近なものとして応用できるんじゃないだろうか。とはいえ、今更なんか今やってるサービスをですね、こう広めよう広めようって言ったって、もうどうせ今までずっとやってきたんだし、今更なと思うかもしれない。なので、ここで一つ機関リポジトリを題材としてですね、やってみたらどうだろうか。その広報という考え方を理解するという、あるいはその広報という術を実践してみる、いい契機としてですね、捉えてみてはどうだろうか。そしてそれを契機として、図書館全体を見直してみるというのはどうだろうか。で、学内の成果物、文献を作っているわけなんで、もちろん大学がこんな風なことをしているんですということにもなるわけですから、これをすればそのまま大学広報にもなるわけです。つまり大学としても、そんなにこう利益のない話ではないはず。だからまあ図書館が何かするっていうのは、まあ図書館のくせにみたいなことを言う人が時々いるんですけれども、そんなことはない。こういうふうに言ってやればいいのかもしれない。で、国大ではとりあえずは今、雑誌に載るような、まあ、英語論文がかなりの量あります。でも別にそういうものばっかり集めなきゃいけないかっていうと、そんなことは別になくてですね。要はなんか学術的な生産された文献を集めて出せばそれでいいわけですよ。で、国大は今こう研究研究って言ってるんですけれども、いやいや、じゃあ教育を重視してるんだっていう大学だってあると思います。だったらもうそういう教育関係のものが多めでいいと思います。で、学生活動がもっと盛んなところをアピールしたいんだといえば、学生の作ったものを出していってもいいと思います。でその他にこういう、他の大学にない強みのある課程、学科があるんだというならば、それでもいいと思います。実際にその、最初から、長年維持できるような素晴らしいサービスをと思わないでですね、まずこういいきっかけとして、ここにもありますが、自分の大学のいいところを認識するきっかけとしてですね、一旦捉えてもらってもいいんではないかと。ついでに余計なことを言いますと、国大で論文が多かったりするのは、そういうふうな潮流が世界でできていて、その最初の段階でそれに乗ったっていうのと、あとは NII、国立情報学研究所がそういう方向でやってくれって言ってお金を出してくれるからです。で、まあ、とりあえず何か載せました。機関リポジトリ、できましたと言って、じゃあ、そのまんまやっててももちろん面白くないです。もういくつかの大学が始めてますし、 だからなんか特徴を出していかなきゃいけない。もちろん維持したければの話ですけれども、そこでとりあえずある程度の教育効果が得られたので、まあいいやな、それでもいいですけれども、何か新しいことをしていきたい。ならばこういうのはどうでしょうというちょっとした提案です。製本サービス。図書館で、雑誌を製本したりっていうのはあったんですけれども、そういうのとはちょっと違って、大学にいるいろんな研究者が文献を寄せてくれました。じゃあその、まあ、有名な研究者っていうのも大学に一人ぐらいはいるかもしれない。じゃあそういう人たちの、個人著作集として作ってみてはどうか。それは作ったその作者に送ってもいいですし、この人の書いた文献が全部集めたいんだっていう人がいればその人に送ってもいい。あるいは別に個人じゃなくて、ベテラン社の選ぶ名著論文集もいい。まあ、要は編集作業の一環を研究者という名前であったり、あるいは閲覧者の思考に合わせてちょっと作ってみる。自分たちがやるんじゃなくて、閲覧者にやってもらってみてはどうか。で、まあ、TLD サービスですから、お金儲けにはならないんですけど、実費のみで。で、それで作ったものを、今度はちょっと、視点を変えて、大学全体を広める。大学の名前を広める一環としてやってみるっていうので、3番目。ネット環境の不十分な発展途上国を、ただで送ってみたらどうだ。素晴らしい論文作ってるというこの人がいて。でも、まあ、英語で書くにしても、日本語で書くにしても、そのトップレベルの研究者の人しか読まないわけですよ。でも、ネット環境もないような人たちがたくさんいるわけです。で、そういう人たちがこれから国を発展させていこうって言ったら、こういう知的レベルの高いものが必要なわけですよ。で、そういうところにも来てみる。で、ついでにそのもちろん新聞とかで大々的に報じてみる。報じさせてみる。そうするともう、お金はかかったけれども、とりあえず大学、この大学は素晴らしい。この図書館は素晴らしいっていう、いいアピールになりますよね。しかも、そんな、文字取りなんて難しい言葉は置いといて、実にわかりやすい。マスコミに対してもアピールしやすい。ということで、ちょっとどうでしょうね。さて、ここでちょっと広報という言葉を宣伝という意味で、ちょっと捉え直していきます。普通のお知らせの方の広報。それからそのお知らせ活動が別のその他のサービス。いわゆるサービスと、いわゆる広告。で、先ほどのように視点として、広報という視点を導入するだけじゃなくて、もちろんそういうふうな、視点を導入していくと、当然自分たちの活動をもっと知らしめようという、活動だって出てくると思います。で、そういう宣伝活動になるのでね、必ず出てくるのはこういう、今はサービスを向上させる方が優先であるから、宣伝活動にお金がかけられるのだという言い方です。でもこれはちょっとおかしな言い方でして、ね、向上したと言って、そのサービスが誰にも使われなかったら、使ったとしてもほんの少しの人しか使わなかったらどうなんでしょうか。何のために向上したと言えるんでしょう。図書館の活動をみんなに使ってもらいたい、いいサービスを使ってもらいたいと思ってやっているのに、知る人ぞ知るになって、それはなんだかちょっとかっこいいですけれども、それでは本当はダメですよね。それから、知る人ぞ知るって、関係しますが、いいサービスは自然に広まるものであるという意味。これもちょっと不思議なもんでして、自分たちが今、いろんなサービスを享受していると思います。いろんな会社が出しているサービス。で、これいいな、便利だなと思うものが、一体どうやって自分は知ったんでしょうか。それは必ずテレビで見たなり、新聞で読んだなり、雑誌で読んだなり、そういうことが必ずあるはずなんです。でもそれ忘れちゃうんですよ。なんでそれをどうやって知ったのかって。で、それ雑誌とかに載ってるっていうのは、そういう企業がそういうところに向けて広告活動をしたから知っているわけです。別に広告だけじゃなしに、こう、サービスの解説がダーンと載っているようなものだと見たことあると思います。で、そういうのを知って、今、便利だって言っているものがあるの。で、それも広まっているの。いいサービスが勝手に広まるもんでしょうか。それは滅多にありえないことだと思います。で、当然ながら広まらなかったら、いろんな人からの意見なり評価なりはもらえません。で、評価がなかったら一体何が悪かったのか、何が良かったのか、わからないので、今後どういうふうに改善していったらいいのかもわからない。というところで、最初向上したサービスが広まらなかったらなんて言いましたけど、その向上したというのは一体何を根拠に向上したと言っているのか。何の意見や評価もなしに、これで向上したっていうのは、それは 自分は向上したと思うかもしれないけど、実際に使ってもらってみたら不評だらけだったってことってないわけじゃないわけです。だから、そもそも何も広めようとしてないで、向上したというのはおかしいわけです。でもちろん、広めるだけに力を入れちゃったら、それは避けた。つまり車の料金、どっちが避けてもいけない。いいサービスを作ったら知らせる。で、まとめです。広報というのは、人々とのつながりを作ることと言います。で、図書館活動は資料や作者の広報係であるから実は結構身近なんです。で、それを実践する場として、いろんな視点を自分の中に入れてみる、その実験として、機関リブスというものをちょっとやってみてください。で、そこで出てきて、今度は宣伝活動っていうものを実際にやっていくにしても、そのサービスと広報、宣伝活動っていうのは、どちらも避けてはいけない。こっちが良くなったから、もうこっちはいいじゃないか、ではない。そして最終的には、信頼。サービス業なんていうものは、サービス業でしかも非営利サービスですから、わかりやすくお金を得られるわけじゃないわけです。何かって、こう、発言としてはいますが、使ってる人の信頼に他ならない。でサービス業って何かっていうと、もう、元々の意味ですけれども、その利用者の手間暇を売る活動なわけです。で、この人たちは確実に的確に手間暇を省いてくれるっていうふうな信頼が大事なわけです。で、それは何でもかんでもではもちろんいけない。最初の方に冷房やおもねりはいけないと書きました。下手におもねった結果、全体的になんかメダメダになるということもあるから、そういうところはちょっと締めておいて、で、そういったことはもちろん、国際図書館の活動においても当然ながら言えるわけです。別に全部うまいこと言ってるかというと全然そんなことありません。結構、なんでしょうか。いろんな機会というか、こういうことをどうしたければ、もっと広まったのにとか、もっと評価を得られたのにっていうポイントを結構逃してるんじゃないかと僕は思ってます。ので、そういったことを含め、国大図書館とこれからの活動への自戒を込めて、発表を終了します。
ありがとうございました。ご質問等ございましたでしょうか。それでは、ね、時間もおっしゃるということで、交流会の方をご案内をさせていただきます。どうもありがとうございました。